一般質問、13人が町政を問う。この一般質問にはすべて動画付きの QR コードがついています。最初の質問者は公明党、内藤美佐子。農家の収入保険制度導入へ、農産物の市場価格下落にも対応。農家の安定経営を支える収入保険制度の概要はどんなものでしょうか。
観光産業課長、これまでの共済等と違い、農業経営全体を見据えた支援策で、三芳町農業者にとってはメリットある制度です。
青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者が対象であることから、制度の概要とともに申告方式の周知も必要ではないでしょうか。
観光産業課長、9月より農家組合を通し制度を周知する予定なので、申告方式も合わせて周知します。
潜在保育士への支援。三芳町在住の潜在保育士を町は把握しているのでしょうか。
子ども支援課長、把握はできていません。
我が子が待機児童で働きたくても働けない保育士資格者の子どもの優先入園制度の創設はどうお考えですか。
子ども支援課長、近隣自治体の事例を調査し、三芳町においても早急に対応できるよう具体的に研究します。
ペーパーレス会議推進。環境保護や業務の効率化、機密情報の漏洩防止の観点から、行政会議でタブレット端末導入はいかがでしょうか。
財務課長、視認性やセキュリティの問題がありますが、個人情報等機密情報に接続しない方法での利用は可能です。経費の面などを検討します。
雨水管の整備促進。豪雨被害の多発する所沢との境界道路の幹線21号線に雨水管敷設工事計画は終わりですか。
上下水道課長、現在町内の雨水全体計画策定に向け現況調査を実施しています。計画の策定後、工事箇所の順位付けをし、敷設工事を進めていくことになります。
その他の質問。幹線2号線の歩道部分整備及び歩道拡幅計画の策定について。続いての質問者は三芳未来、細谷光男。都市計画道路の早期完成に向けて努力を。地域ラジオ局の利活用で新たな情報を発信。都市計画決定されている道路のうち、千曲沢、大井、勝瀬通り線の現時点での進捗率はどうなってますか。
都市計画課長、現在の進捗率は約 42% であります。
富士久保第3区集会所分室から富士見野市境までで、都市計画決定された区域内に建築物は何個あるのでしょうか。
都市計画課長、計画区域内の建築物は18個であります。
その建築物は都市計画法第53条の許可を得て建築がされているのでしょうか。
都市計画課長、53条の許可を受けて建築しています。
18戸の住宅の所有者には、都市計画道路への用地交渉等は行われていたのでしょうか。
都市計画課長、10年ほど前に所有者から相談はありましたが、財政等の理由により用地取得には至らなかった。今後土地所有者から相談があれば、その都度対応していきたいです。
用地交渉の経過記録簿は保存されているのでしょうか。
都市計画課長、交渉日時、場所、交渉の相手方、町職員の氏名、交渉内容などを作成し、交渉時に持参した 図面等を合わせ保管しています。
用地交渉専門の担当課を設置してはどうでしょう。
道路交通課長、今後気候改革がある場合に提案をしたいです。
地域ラジオ局の利活用について、町はコミュニティ FM 局にどのような関わりをされているのでしょうか。
財務課長、公共性が高いので役場屋上にアンテナを設置していますが、行政財産の使用から有料であります。
新たな情報発信の場としてコミュニティ FM 局を活用してはどうでしょうか。
秘書広報室長、新鮮な情報を提供することで、すでに連携の確認をしています。
次の質問者は、三好未来、安沢豊。住みよい街づくり、進む国際化への対応は？小中学校に在籍している外国籍、児童生徒の在籍状況、及び言語別の人数はどのくらいでしょうか？
学校教育課長、外国籍児童生徒は小学校5名、中学校1名、言語別ではウルドゥー語2名、中国語、スペイン語、英語、ビザヤ語各1名です。
日本語指導が必要な児童生徒への支援体制はどうなってますか？
学校教育課長、NPO 法人と委託契約し、指導者を派遣しています。日本語の理解度に合わせ、個別での指導や、授業中は横について指導を行っています。
日本語ボランティアの教材を揃えたらどうでしょうか。
学校教育課長、現在はそれぞれの学校で指導者と相談し、教材を揃えています。情報収集し、有効な教材があれば、予算要望したいです。
住民票のある外国人の方は何カ国で何人でしょう。
住民課長、平成29年8月現在、30カ国で697人です。中国、ベトナム、フィリピン、韓国の順で多く全体の7割であります。
厚労省では、オリンピック・パラリンピックが東京で開催されるにあたり、言葉の壁をなくし、交流ができるよう、多言語、音声翻訳アプリ、ボイストラを活用した実証実験を行っています。三好町でも、各課窓口、および公共施設の受付にタブレットで、多言語、音声翻訳システムの導入を考えていくべきと思いますが、いかがでしょうか。
住民課長、富士見の国際交流センターを活用するなど、今後、窓口で外国籍の方が困惑しないよう、適切な対応を心がけていきます。多言語音声翻訳システムの導入については、費用対効果や他の市町村の事例を参考にし、検討していきたいです。
その他の質問。1、無戸籍問題。2、民生委員制度。3、消防団の確立と強化について。次は三好未来、細田光恵。北朝鮮のミサイルに備えた避難計画について。防災士ネットワークの活用は有効。現状が緊迫する中、ミサイルに備えた避難訓練、その後の見解はどうなってますか？
自治安心課長、国の動向に注視しながら、施設単位または小規模での避難訓練を推奨していきたいです。
ミサイル対応の職員行動マニュアルの作成は？
自治安心課長、重要政策会議にて5つの分類の職員参集内部規定を作成しました。
三好町で防災士の把握をしているのでしょうか？
自治安心課長、県内では368人の方が日本防災士協会に登録されています。取得者の 7.5% です。三好町では14人の方が資格を持っていると聞いています。
防災士のネットワークを作ってはいかがでしょうか。
自治安心課長、行政の方で官製の ネットワークを作るのは難しいが、既存のネットワークを活用することは有効と考え、今後さらに調査していきます。
防災士の資格助成をしてはいかがですか。
自治安心課長、自主防災組織の補助金の対象経費とすることなど、町の現状から調査をする余地があると考えています。
特例があり、消防団の分団長以上の経験者の資格申請をしてはいかがでしょうか。
町長、私も分団長を務めたので取得できます。多くの方が資格に関心を持って地域にいることは、地域の安全のため役立ちます。皆さんに知っていただき、しっかりとケアしていきたいです。
三好町いじめのない町づくりについて、条例施行後何が変わったのでしょうか。
学校教育課長、各学校のいじめ防止基本方針の改定を行い、いじめ防止共通理解が進んでいます。
その他の質問。子どもたちの視力低下について、弾道ミサイル落下時の行動について、弾道ミサイルは発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える J アラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。1. 速やかな避難行動。 2. 正確かつ迅速な情報を収集。行政からの指示に従って落ち着いて行動してください。次の質問者は鈴木淳。町の土地利用はビジョンを持って、交通安全対策は事故の発生する前に。過去の議会で緑強制産業ゾーンに立地可能な業種の拡大を検討といった答弁がありました。どんな業種を想定しているのでしょうか。
総合調整官、都市計画法第34条第12号の区域指定での工業施設、商業施設を含め拡大を検討しています。
所沢市と接する幹線1号線沿いの容積率の緩和について県と協議を重ねているようですが、その進捗状況はどうなってますか。
都市計画課長、自然環境保全ゾーンに指定されているためハードルは高いですが、企業誘致のためにも協議を重ねて緩和を実現したいです。
交通安全対策について、幹線19号線と川越街道の交差点は、西から来た自転車が大きくクランク状に進行するようになります。安全な通行ルートへの誘導策はどうなってますか。
道路交通課長、交差点には計3カ所の横断歩道を設置します。自転車から降りて横断歩道内を通行していただく形を考えています。
登校中の児童が交差点での待機時、歩道いっぱいに広がり危険な時もある。学校からの指導も必要ではないでしょうか。
学校教育課長、交差点待機時は歩道の片側に待機するなどの指導をするように学校側にも伝えていきたいです。
日本農業遺産について、三好町を中心とした武蔵野の落ち葉堆肥農法が日本農業遺産に認定されました。県内では他に近隣の2地域が農業遺産認定を目指しています。いずれは三好町が率先して3地域共同で観光などによる地域活性化に取り組んでいくといった夢を持っていないのでしょうか。
町長、全国的にも農業遺産への関心は高まってきています。武蔵野の落ち葉堆肥農法、世界農業遺産推進協議会で検討していきたいです。
次は公明党、小松慎介。町民の意見を反映する町政運営を、 防災対策をはじめとする各施策について、平成28年実施の地中空洞化調査、その後の状況はどうなってますか？
道路交通課長、4カ所とも表層に損傷もなく良好な状態です。経過観察していきます。
全庁的な定期調査はどうでしょうか？
道路交通課長、交通量の多いところは検討したいです。
防災頭巾の寄付を募り、公共施設に配備してはいかがでしょうか？
財務課長、自宅の災害時備品と思うが確認したいです。
江川の二掛け協議はどうなってますか？
道路交通課長、現地確認し富士見市と協議したいです。
道路行政について、幹線14号線伊沢住宅周辺から幹線4号線の道路修繕、拡幅及び歩道設置はどうなってますか？
道路交通課長、劣化が激しいところは早急に修繕します。拡幅、歩道設置は予定がありません。
幹線15号線の道路拡幅及び歩道設置の検討状況はいかがでしょうか？
道路交通課長、何らかの対策は要すると考えています。交通量調査を実施したいです。
唐沢小学校前マウントアップ歩道に防護柵設置はいかがでしょうか？
道路交通課長、構造上の問題で設置する場合は歩道内設置となり歩道が狭くなります。安全を考え検討します。
スズメバチについて、発生件数はいかがでしょう？
環境課長、平成28年度65件ほど、平成29年度50件ほどです。
公共施設以外で発生し、所有者が未対応の案件はありますか？
環境課長、実際にあります。
所有者未対応案件もあるなら、予算措置すべきではないでしょうか？
環境課長、安心安全を考え、近隣自治体を研究しながら、財務課と協議していきます。
車椅子昇降機について、行事で車椅子の方が壇上に上がる際に必要ではないでしょうか？
藤久保公民館長、レンタルの昇降機か移動式のスロープを活用するか、予算を含め検討していきたいです。
質問者、公明党岩木恵子。障害者の就労支援について、誰もが読み書きに困らない社会を、障害者の合理的配慮に向けた町の事業はどうなってますか？
福祉課長、アイサポート運動を推進し、全職員がサポーター研修を受けています。
障害者の就労支援センターの現状はいかがでしょう？
福祉課長、就労相談事業として継続支援やハローワークと連携をしています。
障害者が農業の担い手となる農福連携の取り組みはどうなってますか？
福祉課長、三好町でも2件の農家で就労中です。さらに活躍の場面を創出していきます。
テレワークでの本人や家族の支援はどうなってますか？
福祉課長、障害者の特性に応じた在宅勤務、就労等を今後支援していきたいです。
代読、代筆支援を。視覚障害者や高齢者の代読、代筆の情報サービスはどうなってますか？
福祉課長、合理的配慮の上で職員が窓口業務を行い、公的ヘルパー派遣やガイドヘルプも行っています。
支援員養成講座の開催はいかがでしょうか？
福祉課長、朗読ボランティア養成講座を開催しました。
災害時に障害者や手話通訳者等に災害時支援バンダナの配布はどうでしょうか？
福祉課長、防災倉庫の備蓄品として保管、ヘルプカードを配布しているが、今後検討していきます。
安全な歩道整備を。 歩道のバリアフリー対策はどうなってますか？
道路交通課長、今後段差解消などに努めていきます。
幹線7号線から千曲沢26号線の歩道整備はいかがでしょうか？
道路交通課長、現場を見て早急に整備していきます。
その他の質問。1. カラーユニバーサルデザインの取り組み。 2. 街の環境美化について。次の質問者は三好未来菊池浩二。助け合い、支え合い、ファミリーサポート。安心安全を最優先に、制度運用の改定を。子育て支援事業の一つにファミリーサポートセンター事業がある。これは保育所などの送り迎えをお願いしたいなど、援助を受けたい依頼会員と子育ての経験を生かし、空いている時間に援助を行いたい提供会員と結びつける事業だ。三好町では平成19年度から始まり、開設当時とは異なる社会的情勢や多様化したニーズに対応するためにも制度の見直しが必要だ。質問。子どもを預かるというのはとても重い責任があります。提供会員の講習会受講率はどのくらいですか？
子ども支援課長、約3割となっています。
実質的に活動している提供会員数は、
子ども支援課長、現在40名の方が活動しています。
活動報酬額の根拠はどうなってますか？
子ども支援課長、開設当時に近隣の情勢などを参考に設定しました。
改定に向けての検討は終わりでしょうか？
子ども支援課長、会員の意見を十分に聞きながら改定に向けて進めていきたいです。
提供会員が自家用車で依頼会員のお子さんを送迎することは、道路運送法との整合性は保たれているのでしょうか？
子ども支援課長、今後進める中で大きな問題です。両会員にとって良いやり方になるよう考えていきます。
活動予約の取り消しの成立要件は何ですか？
子ども支援課長、会員同士が直接連絡し了承した場合に取り消しとなります。
提供会員から取り消しする場合はどうですか？
子ども支援課長、現在規定はないです。改定の中でしっかり決めていきたいです。
不測の事態のための対応マニュアルの策定はどうなってますか？
子ども支援課長、さまざまな状況が考えられるので対応マニュアルも改定の中で作っていきたいです。
次の質問者は日本共産党増田真澄。第二保育所民営化ガイドラインの重さ。長期人口ビジョンの政策、実行こそが町の要。町は町立第二保育所の民営化にあたり指針となるガイドラインを作りましたが、保育所事業者選定にあたっては進捗状況などを保護者や町民に報告していくのでしょうか？
子ども支援課長、決定する前に保護者、町民を対象に公開プレゼンや説明会を予定し、丁寧に進めていきます。
保護者アンケートにも多かった第二保育所の保育の継承についてはどうでしょうか？
子ども支援課長、ガイドラインにも事業者宛ての公募要項にも記載しています。
応募法人の保育内容が選定の実施基準の一定の水準を満たさない場合は、現在のままの公設公営を継続していくという文言が保護者の希望であり、町の姿勢につながると思いますが、いかがでしょうか？
子ども支援課長、選定基準についてはガイドラインの中で明記しています。
民営化により創出される財源、年間約1億円は子育て支援に使っていくべきだと思いますが、いかがでしょう？
町長、様々な分野で行革を行っており、 これもその一環です。担当課と相談して予算組みしていきたいです。
保育所の土地、建物はどう扱っていくのでしょうか。
子ども支援課長、土地は無償貸与、建物は無償譲渡と重要政策会議で決めました。
第二保育所は平成25年に骨組みだけを残して耐震工事をし、費用は2億3000万円でした。今後13年間、町の財政から毎年1700万円の返済が続きます。民営化と決めた大きな理由が財政難だったのに対し、建物の無償譲渡は矛盾していないのでしょうか。
町長、円滑な保育所運営を考え、無償譲渡とそうでない場合と試算し決定しました。資料で説明していきたいです。
その他の質問、町の人口ビジョンについて。質問者は日本共産党本名博士。発達障害について町の取り組みは。発達障害の子どもたちにさらなる支援を。発達障害について町民からの相談、支援体制はどうなってますか。
福祉課長、保健衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士などが相談に当たっています。就労については福祉課、就労支援センターとともに支援を行っています。
三好町における発達障害のある児童生徒の割合はどのくらいでしょうか。
学校教育課長、約 6.5% です。
通級指導教室、特別支援学級の今後の設置計画はどうなってますか。
学校教育課長、今後のニーズ、入級の見込みを見ながら検討したいです。
保護者、教員などからの要望はありますか。
学校教育課長、声は聞いています。今後の動向を見ながら検討したいです。
図書館の支援学級への取り組みはどうなってますか。
図書館長、全クラスに出向きブックトーク事業を行っています。学校司書、町立図書館司書が司書連絡会を開き、支援学級の情報も取得しています。
学校司書の時給はいくらでしょう。
学校教育課長、890円です。
資格を持った専門職としては低すぎないでしょうか。
総務課長、10月の最低賃金の値上げの際に若干上げたいです。
三好スマートインターチェンジ古賀で交通安全は。インターチェンジ古賀開通後も考慮しての交通安全対策なのでしょうか。
総合調整官、供用開始後も交通状況の把握に努め、安全性の確保に取り組んでいきたいです。
交通安全対策が中期・長期対策ではインターチェンジ古賀開通後ですが、本来開通前に完了させるべきではないでしょうか。
総合調整官、用地買収等予算的なものがあるので短期・中期・長期と整理しています。中期・長期は状況を踏まえて行っていきます。
次の質問者は三好未来井田和弘。三好町の特徴を生かした農業施策について。農業の多面的機能のさらなる充実を。町内の農地の状況はいかがでしょうか。
観光産業課長、有給農地が若干増加しています。
経営に対する意向は。
観光産業課長、現状維持と考えている農家が多いです。
農業貢献者の推移は。
観光産業課長、やや減少傾向にあります。
中長期的な視点で町の農業を見た場合の課題は何ですか。
観光産業課長、高齢化による担い手の確保、有給農地増加による農地の集約等が課題となります。
都市農業振興基本法が制定され、埼玉県では 埼玉県都市農業振興計画を策定しましたが、町の見解はいかがでしょうか。
観光産業課長、農地の多面的機能を発揮した都市農業の優位性を施策に盛り込んでいくことが重要と考えています。
上富マルシェ開催時の町の役割は何ですか。
観光産業課長、基本的に自立運営をお願いしていますが、企画立案の相談、情報発信等を行いました。
農業センターの鍵管理や空き状況が共有できる仕組み作りはいかがでしょうか。
観光産業課長、インターネットの活用等について区と協議していきたいです。
駐車場の確保は。
観光産業課長、イベント時には足りない状況にあり、担当課としても重要な課題と捉えています。
農業センターと旧島岳住宅の間の垣根の撤去はどうなってますか。
観光産業課長、管理上の問題もあり、現状は難しいです。
都市農業振興に向け県との連携はどうなってますか。
観光産業課長、県との連携を深め、補助金等の活用を積極的に図っていきたいです。
都市農業の振興に関する計画の策定は。
観光産業課長、上位計画を参考に町も策定支援を受けながら考えていきたいです。
次の質問者は日本共産党吉村光子。児童生徒に負担増となる新学習指導要領、国民健康保険税は現状維持とすべきでは。小学校は平成32年度、中学校は平成33年度から全面実施となる新学習指導要領が3月に告示されました。改定では指導法、評価法、学習運営、管理まで詳細にわたっており、今までのような学校の裁量は認められない方向で大変危惧する。小学3年生から英語活動が導入され、小学5年生から教科となる。子どもの負担を増大させ、大多数の子どもが取り残されるのではと心配。また、今改定では愛国心の押し付けもある。戦後最悪の学習指導要領との声もあるが、どう思いですか。
町長、そういう認識ではありません。
子どもが日本をどう思うかは、成長形成で育つもの、上から押し付けることではない。子どもの内心の自由への侵害が強まるのではと心配する。日本を愛すると思えるには、日本国憲法の実践こそ必要ではないでしょうか。
学校教育課長、教育は人権が保障され、平和を尊重する社会の構築を目的として進めたいです。
道徳の教科化が始まる小学1、2年生では、嘘をついたり、ごまかしをしたりしないと教える。子供は失敗したり、喧嘩したり、時には嘘をついて叱られたりしながら成長していくもの。押し付けるものではない。今、子供に必要なのは30人学級ではないでしょうか。
教育長、教育長会議があるので、そこで話してみたいです。
国民健康保険税の値上げはやめるべき。高い国民健康保険税の値上げはやめるべきです。値上げをするか否かを決める国民健康保険運営協議会はいつ答申する予定でしょうか。
住民課長、11月の初旬になると思います。
最後の質問者は久保健二。きめ細かな見回りが町民の生活を安定させる。集中的な想定外の豪雨に備えて万全な対策を。周水マスおよび U字溝の点検は行っているのでしょうか。
道路交通課長、周水マスおよび U字溝の点検は4月から8月、12月から1月の年約3回程度行っています。住宅地に関しては 土砂などの詰まり等、要素の少ないことから確認はしていないです。
ゴミゼロ運動同様、周水マスや U字工の清掃も年間行事に組み込んでみてはいかがでしょうか。
道路交通課長、ゴミゼロ運動に合わせて周水マスや側溝の清掃を行っている地域もあるようです。三好町全体的な取り組みではないので、今後担当課と協議し、清掃作業の協力も検討していきたいです。
道路の傷みや陥落している箇所の対応は？
道路交通課長、町内パトロールにより早急な対応が必要な箇所は、職員により補修作業をしています。
路面が膨れ上がり、ひび割れ等ひどい箇所が見受けられますが、安全対策上問題はないのでしょうか。
道路交通課長、安全面で至急な対応が必要なものは早期対応しているため問題ないと判断しています。
道路の陥落や割れ、穴開きなどが原因で起きた過去3年間の事故件数はどのくらいですか。
道路交通課長、過去3年間、平成26年度から平成28年度で示談終了の事故件数は、人身1件、物損6件でした。
ひどい状態で交換や撤去した方がいいと思える立て看板を多く見かけますが、把握できているのでしょうか。
道路交通課長、町内パトロールの強化、通報にて状況を確認し、早急に交換や撤去するよう対応します。
虐待について、平成30年4月より全国で初となる埼玉県虐待禁止条例が制定されるが、三芳町での条例制定の予定はありますか。
福祉課長、県の条例の趣旨を踏まえ取り組みたいです。
紙面には倒れかけたまま放置されている立て看板と、破損したままの状態で放置されているガードレールの写真が掲載されています。これで一般質問を終わります。担当は鈴木
森本でした。